石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。
はい、というわけでね、無事に秋の改変期を超えたという感じでございまして、
そうですよ、
またしばらくねこの番組続くなというところでございますね。
はい、3年。
そうですね、
はい、
さすがにね、iPhone X のね発表会に行って、 iPhone X の発表会を取材して発売までねレポートできずに番組終わらせるわけにいかないので、
ね、
11月3日まではねなんとかやりたかったなと思いましたけども、
よかったですね、かなってとか言って
多分大丈夫そうな感じなので、はい、この先もねもうちょっとしばらく番組続くかなという感じですね、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いしますね。ね、アップルはね次の10年に向けてね、うん、iPhone 発表したので、やっぱりこの番組もね次の10年に向けて新たなねスマホナンバーワンメディアとして、
夢を大きく、
頑張っていきたいかなと思いますね。
はい、はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
はいはい、先週に引き続きソフトバンクの新場副社長からお話を伺っていますので、そちらの模様をお届けします。
先週の内容はラジコのタイムフリーや番組サイトからお聞きいただけますのでご利用ください。
それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
攻め続けるソフトバンクの新サービス後編、
ね、先週はソフトバンクの代表取締役副社長兼 COO の新場淳さんにお越しいただき、9月13日に発表された新サービスに関する発表会について詳しく話を聞いてきました。
はい、ね、たっぷりと、
はい、ソフトバンクの方にねなかなかねお話をお伺いする機会ないの で、まあね、今回はこれぞとばかりにね、まあ、いろいろと聞いたという感じなので、
はい、
ね、収録が大幅にこうね伸びて前編後編だったという感じですのでね、ぜひともね後編も楽しみにしていただけたらなと思いますね。はい、今週はね、先週に引き続き、まあ、ソフトバンクの事業についてやワイモバイルのことについて触れていますので聞いてみてください。まあ、ソフトバンクの場合ですと、まあね、ソフトバンクというブランドともう一個ワイモバイル
ですね、はいはい、
ありますけども、この辺のこう住み分けってどんな感じになるんでしょうかね。 iPhone でいうと扱ってる機種が違うというところだけになるんですかね。
そうですね、まあ、今ご存知のようにワイモバイルの方では SE を扱わせていただいてるんですが、はい、まあ、iPhone に限らず全体的にはやっぱりこうエントリー層って言いますかですかね、うん、まあ、まずスマホを使ってみたいとか、やっぱりご家族の中でもあるいは一人一人の個人の中でもやっぱ月々はこうもっともっと抑えてですね、うん、こういう使い方をしたいということで、やっぱりお客様のニーズっていうのは全て一つにこう入れ込むっていうのはなかなか僕は難しいと思ってまして、うん、まあ、飛行機で言うと例えがいいかどうか分かりませんけど、やっぱりビジネスクラスとエコノミークラスがあると。でもそのじゃエコノミークラスが悪くて低いかっていうそんなこともないわけで、お客様のニーズに合わせて2つのコースがあるということですから、そういった意味ではもうお客様のニーズ、リクエスト、ご要望に合ったものはやっぱり2つのものが必要であり、それが1つのブランドサービスの中で展開しようと思うとやっぱりちょっとこう難しいところとか一歩遅れるところがあるので、そのお客様の需要に合わせた、それにまさにマッチした2つをご用意させていただいていると、そのように考えていただければと思います。
今回 Y モバイからソフトバンクに移行にしやすいような、
はい、
あれもあるんですよね。
いつでもアップグレードということで、やっぱりまず Y モバイルでエントリーをして、 今ご質問いただいたように iPhone で行くとまず SE で、はい、まずちょっと気軽にまず iPhone の世界を触ってみて、でもやっぱりお客様の中には最新の iPhone を使ってみたいなっていうと、やはりあの同じグループの中でも乗り換える時ってお客様のご負担が、あの高くなりますんで、その時にまあ最大4万円近くなんですけども、まあ私どもの方で、ご負担をさせていただいて乗り換えがもっともっとやりやすくなるようなと、こんなことも一緒に発表させていただいてます、
ね、その点で言うとまあね、Y モバイルがうまく効いているというか、
はい、
ね、子供にじゃあスマートフォン初めて持たせるっていう時にやっぱり iPhone がいいって話にもなりますし、っていう中でまあね、 SE で安く持てるっていうのは非常にね魅力的だと思いますし、
はい、
ね、もう UQ がこぞって真似してたっていうのはまさにね、Y モバイルの成功が非常にあったのかなっていう気がしますね。けど Y モバイルがあるとまたソフトバンクでのこういろんな戦略を練る上でちょっと難しくなったりはしないんですかね、その辺のこう。
いや、それはもう逆ですね。
そうですか。
逆に住み分けができるんで、まあ私の COO という立場から見てもやっぱやりやすいですね。これはやりやすいです、
結構もう明確にパキッとこうブランドとしてはもう分けられるようになってるというか、考えとしてもこうクリアになってると、はい、
でそれに対してお客様もこうご理解いただいてるんじゃないかなと思ってます。まあ、あのいわゆるなんて言うんでしょうか、 MVNO とか、まあ、低価格あのデバイスとか、はい、いろいろ、まあ、三大キャリアと言われてる以外のキャリアさん今たくさんあられると思うんですけども、はい、まあ、どうでしょう、発表はしてないんであれですけど、たくさんある中で Y モバイル 30% から 40% ぐらいのシェアですから、お客様の中からご指名いただいてるということですから、ソフトバンクはソフトバンクでこのように着実に伸ばさせていただいて、かつ Y モバイルが 30% から 40% っていうのはまあ成功してんじゃないかなと思います。
そうですよ ね、 ね、あれだけ CM が流れていて街中にはショップがありで iPhone があり1980円で使えるとあったらね、まあそれ選びますわなっていう感じですし、
今石川さんおっしゃっていただいたように全国に4000拠点ぐらいあるんですね、Y モバイルがこうお客様にですね、ご説明できる拠点というのが、これもやっぱお客様にご支持いただいている要因かもしれません。
そうですよね、やっぱね、いざっていう時に頼れるところが近くにあるっていうのは、ね、はい、非常に大きいのかなというところですね。で、まあ、先日、22日から発売されましたけども、はい、まあ、先ほどもちょこっと触れてましたけども、はい、やはり相当手応えがあるという感じですかね、はい、iPhone8に関しては。
ありますね、ありますありますし、8もそうですけどますます点も楽しみになってきたということかもしれません。
そうですね、やはり、まあ、点待ちという人は当然いるんでしょうけども、それでも8にも引きが当然あると言いますか、ね、買っている人が多いという感じですかね、
はい、この週末の動向を見ても、やっぱり予想以上に、はい、お客様のご支持がありましたから。
あ、そうですね、はい、でしかもウルトラギガモンスターも選ばれてるというところですよね。
はい、
ね、やはりこうソフトバンクが使って9年、iPhone が出て10年ですけども、まあ、なんだかんだ言ってこの、ね、9月になると盛り上がるというか、
そうです ね、
ね、みんな盛り上がっちゃうというか
ついつい
iPhone がこう世の中に出るまではご存知のように12月商戦で勢いをつけて2月3月のまあ年度末とか新入学、まあ、そこがピークだったんですよね、商戦の、まあ、商戦のピークっていうことはそれだけ一番お客様が再興されるって言いますか考えられるんですが、今はやっぱ9月末から10月11月が一番のある意味商戦期なんですね。
そうね、実際まあ9年ほど iPhone は使って、はい、振り返ってどうですか、ソフトバンクとして iPhone は使ってなんかいろいろと思うところあると思いますけど、どうですかね。
まあ、まずソフトバンクということよりも、はい、アップルさんがこの iPhone というものを世の中に出していただいたということ、これはやっぱり大きなインパクトであり、ある意味、まあ、革命とは言いませんけど改革が起こった、やっぱり今後30年50年100年後に振り返った時に自動車が出てきた時のインパクト以上のものが、やっぱこの iPhone というものはずっと語り継がれるんじゃないかなと。でその中で、まあ、数年にわたり日本においては私どもだけでというのは、その私ども視点ではなくて、 国内で私どもだけってソフトバンクだけっていうことはそれだけ私どもの責務も重かったわけですから、他の諸外国に遅れてその普及率が遅れたりとか、ユーザーの声がネガティブになったらいけないわけですけども、ご存知のようにむしろ日本というのは iPhone 先進国として、Apple さんあるいはパートナーさんと開発したいろんな手法やプログラムがむしろこう輸出されたとういうことはちょっとね、自信になったとかもしれません。
確かにそうです ね売り方しかりキャンペーンしかり、
はい、
まあ、ソフトバンクが非常に頑張ったおかげで、はい、これだけ日本で売れてるっていう状況もありますし、ね、まあ、三者体制にはなりましたけども、はい、まあ、これだけ未だに競争が起きてるっていうところでいうと、
はい、
まあ、ソフトバンクが果たして役割っていうのはね大きいのかなというところですね。
ありがとうございます。
ね、そんな中、まあ、今回 Apple Watch も、ね、はい、セルラー対応しますけども、
はい、
ね、ソフトバンク Apple Watch、まあ、ずっと、ね、売ってたりもしますけども、 Apple Watch も相当期待できそうですかね。
おかげさまでいろんな反響初動を見てますと、ちょっと今までの Apple Watch とは一つ、まあ、ギアが変わったというか、そういう感覚を受けてますので、ただやっぱりここからお客様視点でのこう使い方であったりとか、その良さをもっともっとこう我々がこうアピールして知らしましていかなきゃいけないということなんで、そういった意味ではまだまだこれからが勝負だろうなと。
そうですよね、いくらね、あのアップルの発表会みたいにね、湖の上で使えるよって言ってもなかなかあれにこう響く人がいないので
おっしゃる通りですね。
なんかすごいやっぱね、セルラー対応になってこう便利になったというか、むしろね iPhone を家に置いて散歩とかも行けたりするし、ね、喫茶店に行って読書に集中するために iPhone を家に置いて、ね、
はい、
電話を受け取れるというところで言うと便利だったりするんでしょうけども、ね、もうちょっとなんかこうブレイクしてくれると面白いことができるのかなって気がしますよね。
おっしゃってですね、私も余談ですけど今早朝ですね、少しこう散歩っていうかウォーキングするんですけど、はい、皆さんスマホこう片手に持って、まあ、あのなんていうんですか、ランニングシャツにランニングパンツでこうスマホ持って iPhone 持って、で時々チラチラ見ながらランニングしたりウォーキングしたりっていうことですから、まずああいう世界からでも少し変わっていけるかもしれないですね。
ジョギングしながらっていうのは非常に便利でしょうしね、
はい、
あの疲れたらバス乗って帰ってこれるっていうね、アプローチでもね、うん、だけでもねっていうところがしますね、はい、でですよね、ソフトバンクホークスの取締役でもいらっしゃるんですよね。
はい、ありがとうございます。
今年ね無事にリーグ優勝しましたけども、
はい、
ね、相当野球好きでいらっしゃるというところなんですね。
もう物心ついた3歳ぐらいの時からキャッチボールで、もう野球一筋で私はありました。野球少年でして中学高校ですね。まあちょっと高校は残念ながら甲子園は参加、私の代はいけなかったんですけども、まあまあ学生時代は野球一筋ということでありましたので。
今年日本シリーズもね、まだクライマックスありますけども、
はい、
日本シリーズもいけそうですかね。
もう心からそう願っておりますね。一応私のスケジュールは日本シリーズも開けてはありますので。
そうですか。やっぱりソフトバンクっていう会社にとってホークスがあるっていうのは非常に大きいことですかね。はい、
もうおっしゃる通りかと思います。まあ、もちろんプロ野球がテレビのメディア放送だったものがこのような形で今はもうどこでもネットを通して見れるということでもあり、まあ、いろんなビジネス視点ということでも大きなポイントではありますけど、あとやっぱりこう社員視点で見てもですね、みんなが集まって応援をして、なんとかペナントレース優勝とか今度クライマックス始まるなとか、またパートナーの皆さんもやっぱりそういったことに興味を持っていただいて、こうなんか一つのコアとしてこうマインドがつながっていくというか、そういった意味でもやっぱり野球っていうのはまたファンの方が本当に若い方から学生さんから年配の方までっていうこともありますから、本当にいろんな側面でホークスっていうのは何ですかね、大きいなと思います。
ね、高野祭典っていうねイベントが毎年あるんですけど、
はい、
で、まあ、東京ドームでやるときは社員さんがいっぱい集まって、
はい、
ね、応援するっていう感じです。すごいイベントですよ ね、
また大阪でも今は開催させていただいてんで、関西でも関東でも、ご家族の方と来ていただいてみたいなことですね。
ですよね、
はい、
その時にまあレプリカのユニフォームが配られるんですけど、はい、だからもうスタジ、あのね 観客席がみんな同じ色になるっていう
盛り上がりますね。
結構ね、
石川さんもお越しいただいたこと。
そうですね、毎年高野祭典は行ってますよ。
ありがとうございます
ねえ、やっぱりああいうコンテンツを持ってるっていうのはね、一つ大きいかなっていうところですよね。これソフトバンク、まあね、そういったスポナビライブとかね、そういったスポーツでコンテンツもしたりもしますけども、はい、今後ソフトバンクとしての国内事業、はい、まあ、結構その海外はね、やはり今孫さんがね、その10兆円ファンドをやって暴れまくってますけど、はい、国内は今後こう携帯電話事業とかってどうしていくのかってなかなかこう見えてこないんですけども、はい、ソフトバンクとしてこう新馬さんとしてこうしたいとかってなんかあったりしますかね。
はい、私どもコンシューマー事業と大きくいわゆるまあ法人の事業とありますので、はいはい、国内事業全体ということで考えますと、一つはやっぱり IoT であったりとか AI であったりとか、まあ、私どもペッパーくんなんていうロボットがおりますし、また今違うところの買収等々も進めてますから、はい、一つはパソコンというものがコンシューマーであり法人であれ一つの、まあ、IT の基軸であった時代から、今やっぱりスマホというものが基軸になってきてるわけでして、これは僕は変わることなく継続していくと思うんですけども、うん、ただもう一つ第三のこう波というか基軸ということで、まあ、ロボティクスであったりとか IoT、まあ、IoT でつながっていくいろんなデバイスということになると思いますけど、まあ、IoT であったりとか、ホームゲートウェイであったりとか、申し上げたいのはそういうちょっと一つの波をソフトバンクとしてはいろいろご提供したいっていうのが、これがマクロ的には一つですね。で、スマホというかこの事業にフォーカスすると、やっぱりそういったものの全てのこうハブになるというか、中心になるというか基軸になると、うん、やっぱりこういったものもスマホとして、またスマホの活用方法として、多分石川さんなんかも最先端行かれてるなさってると思うんですけど、僕も家では家のエアコンとかリモコンとかそういったものももうあれですね、テレビとかもつながるものはもうスマホ経由でということにもなりますし、家庭内のことであれ法人の企業内であれ、やっぱりスマホというものが基軸になっていくんであって、その時にまた新しいサービスをということは常に考えていきたいなと思っております。
そうね、まあ、だからね、世間的にはこうね、スマホはもう成長しないみたいなんで、ね、スマホの次を探すみたいな感じはなってますけど、うん、とは言いつつもやっぱスマホはあった上での、
いや、おっしゃる通りだと
思います。その次というか、スマホありきで何かが動くっていうところだったりするので、
おっしゃる通りです。もうやっぱスマホありきということは変わらないと思いますね、
ここまで来てるとっていうところで、はい、っていうところで言うと、結構そのね IoT 分野においても、まあキャリアが果たす役割が大きいというか、
はい、
やっぱりこうスマートフォン持ってもらって、はい、しかもね課金プラットフォームを持っていてお金が回収できるっていう仕組みあるところを見ると、まだまだねキャリアっていろいろとやることあるような気もしますし、
はい、
ね、成長するエンジンはあるのかなっていう気がありますね。やっぱりその頃のソフトバンクの強みっていうのはどういうふうになりそうですかね。いろんなものがつながっていくっていう中で、あえてソフトバンクを選ぶ意味っていうのはユーザーにとって何があるんですかね。
2つあって、その両輪をきっちりとお客様にご理解いただけるようなキャリアであり続けることが大事だと思ってまして、まあ、両輪と申し上げた一つ側は、やっぱり常に最新のですね、最先端のテクノロジーというものをソフトバンクというものはお客様にご提供し続ける企業であると、この姿勢だけは変えてはいけないし、継続しないとやっぱりこの業界の中ではお客様のご支持はいただけないんじゃないかなと思っています。まあ、冒頭からうちの技術部門のお話をさせていただきまして、なかなかこうテクノロジーって表に出にくいところがございますけども、やっぱり今の我々支えているのはそのテクノロジーのアドバンスのところでありますし、何かこう損はどちらかというと海外のイメージがあられるかもしれませんけども、決して投資会社になってるわけではないもんですから、我々のパートナー同士になっていただいている海外のスタートアップの企業、あるいは今成功なさってる企業の、またその最先端のテクノロジーが日本にどんどんどんどんこれリアルタイムで輸入ができるわけですから、パートナーですから、そういったものは常に継続していきたい、していかなきゃいけないというのが一点であります。でも一方で、実は我々のこの事業っていうのは本当に凡事徹底 定という言葉がまあ、あるかと思いますけども、やっぱり日々の一つ一つのお客様のコールであり、お客様がショップに足を運んでいただいた時のこのお客様の悩みであったりとかストレスを、これを一つ一つこう、まあ、地道にというか、これをしっかりと満足いただけるように毎日毎日デバイでこう努めていくと、やっぱりこの両輪が大切であり、それをこれからもソフトバンクというのは、新しいテクノロジーでなんか面白いことをやるなと、やんちゃだねという側面も持ちながら、でも実際のオペレーションは安心感があるねと、これ難しいことかもしれませんけど、決して僕はクロスすることではないと、両方両立できることだと思ってますんで、まあまあまだまだ、発展途上ではありますけども、そういったことをきっちりとご提供していきたいと考えてます。
なるほど、はい、これまでの話を聞いて松代さん何か感想ありますか？
はい、まず今日本当にゲストに来ていただいたこと、なんかお待ちしてましたと言いたいなって思いました。ありがとうございます。この番組が始まってもう間もなく3年になるんですけれども、はい、まあ、この3年間の中であまりソフトバンクさん発表会を行っていないイメージがありまして、なかなかそのソフトバンクさんのゲストさんっていうのが少なかったんですよ。
あ、そうですか。
なので、はいはい、ようやく来てくださったなっていう思いがまずありますし、はい、あと私個人的に、はい、まあ、携帯2台持ちなんですが、うち1台はソフトバンクさん使わせていただいてて、
ありがとうございます。
でやはり契約した時のソフトバンクさんのイメージってすごい活気があるなっていう、活気がある会社だなっていう、なんかまあ、新種の精神があってみたいな、そんな感覚があって、まあ、そのイメージで来てたので、なんかここ最近ね、なんかその発表会がなかったことが一つあるんですけ ど、
なるほど、
また今後もそういうソフトバンクさんを見ていきたいなと私は思っているので、
ありがとうございます。ぜひ、
期待したいな。
また機会ございましたらお声掛けいただいて、はい、よろしくお願い申し上げます。
ちなみに今 CM で、ね、白時が終わるんじゃないかみたいな感じでやってますけど、あれはどうなっちゃうんでしょうかね。
ここだけはもう石川さんでもノーコメントということで、今日はもうこれそれだけ大切なポイントで、
すごいもうねトップシークレットになってるというか、ね、この間の発売日のね、あの囲みでもね、知らないとこで動いてるみたいなことを社長が言ってたので、かなりトップシークレットで動いてるかな。
多分私の知る限り社内でも10人いるかいないかぐらいで、これはですね、やっぱり白時お父さんっていうのはこの10年我々のシンボルでしたし、大切なあのファミリーではあるんですが、まあ、やっぱり10年という節目もありますし、どんな形が一番お客様に支持いただけるかということで、ぜひ楽しみに楽しみにお待ちいただければと思います。
それでは最後にリスナーへ向けて何かメッセージをあればお願いしたいんですけども。
はい、ありがとうございます。まあ、今日石川さんとお話をさせていただいた通りでありますが、ぜひソフトバンクとしては今回の、まあ、基本的な、まあ、考え方ポリシーですね、あなたファースト、ストレスフリーへということで、製品だけに限らず全ての事業においてそのコンセプトの下でグループのメンバー突き進んでいきたいというふうに思ってますし、やっぱりソフトバンクってこうエキサイティングな、先ほどもおっしゃっていただいたような何かこう新しいものという期待もあられるかと思いますので、そういったテクノロジー含めて常に先進的なものを、革新的なものをなるべく先陣を切ってご提供させていただきたいと考えてます。ただそこにフォーカスするんではなくて、本当に日々の一つ一つのオペレーションを大切に、これを忘れることなくということで、この2つ、まあ、最近シンクグローバリーアクトローカリーなんて言葉が環境問題でもう一回フューチャーされてますけども、あれなんかもそういうことだと思うんですね。環境問題なんていうのはもう本当にグローバルで、その町とか国とかじゃなくて世界レベルで考えないと解決しなきゃいけない問題ですけど、でもだからといってじゃあ政治家がとか国がじゃなくて、我々一人一人もペットボトルを分別するとか、無駄な時にはガソリンのエンジン切るとか、エアコンをきっちり止めるとか、一人一人こう 日々のオペレーションできっちりできるところもあるということで、全くそれと同じで、いろんなビジョンであったりとか新たへの挑戦ということに関しては、まさに世界規模で我々のネットワークを使って、これを吸収して日本でご提供したいですし、でも一方でアクトローカリーということで、日々のお客様との接点のところはまだまだ改革をして、これをお客様に喜んでいただけるようにしていきたいということで、この両輪をきっちりと成し遂げていきたいというふうに考えております。ぜひご期待ください。
はい、新馬さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。本日は
本日のゲストはソフトバンク株式会社代表取締役副社長兼 COO の新馬淳さんでした。以上特集攻め続けるソフトバンクの新サービス後編でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、本当にスマホ業界ニュースが多いなというところもありますけども、はい、やはりね、非常にここ最近でインパクト大きかったのはね、あのフリーテルの買収といいますか、楽天が買収したという話なのかなというところでございます ね。フリーテルに関してはちょっとこう不安視したといいますか、実際にね取材してみてもなんとなくこうね、ちょっと怪しいかなと言いますか、やっぱりこういろいろとね、今まで私20年近く取材活動してますけども、取材して分かるというか、やっぱりこう身の丈に合ってないことを言ったりする会社とか、あとは中身がコロコロ変わる会社とか、そういう会社に関してはちょっと距離を置くというか、あまり取り上げないようにするケースが多いんですけども、ここ最近で言うとフリーテルはそんな感じだったのかなっていうのは、正直なんとなくのこう嗅覚といいますか、で感じている部分があったというところで、ね、この番組でも何度もねゲスト候補に上がってたんですけども、呼ぶことはなかったという感じでございます。はい、ただね、今になってみるとちょっと呼んでねお話を聞きたいなっていうところもあったりする
ので、この今
こそね、実際どうだったのよっていうね。
そうですね、
だってなんせね、もうなんかいろんなやれ総務省の関連ファンドとか、あと海外からとかも、100億近くお金を集めていて、あれだけ派手な CM をやってね、派手な発表会もやって、結局5億円で、ね、買収されるっていうのはね、
なかなか
あっけない感じでしたし、やっぱりこの業界ね、いろいろとこう、ね、いろんな人が参入するのはいいんですけど、そういったね、こういろいろとね、大変なことも起きたりするのでなかなかね大変だなっていうかね、
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。また、ツイッターのアカウントは、spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は、日本経済新聞社、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
来週ですけども KDDI で顧客接点の担当されている木村夏子さんにお越しいただく予定です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。たたい